石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
はい、
さあ今日は子どもの日です。
そうですね、子どもの日という感じで、
はい、
ね、素敵なゴールデンウィークなのかなと思いますけども。
そうですよ、石川さん何か思い出はございますか？
そうですね、ゴールデンウィーク、子どもの日、
うん、
取り立ててそんな思い出はないかなっていう感じですね。でやっぱり編集者とかやったりもすると、
ええ、
ね、大きな連休があったりすると、ね、うん、ゴールデンウィーク進行って言って前倒しになって締め切りがあったりするので、あんまりゴールデンウィークっていい思い出はなかったりもしますしね、っていう感じだと思いますし、松代さんは何か思い出あったりしますか？
いや基本的に仕事してるので、
ね、
ゴールデンウィークって、うん、あまりこう意識したことないですね。
そうですよね、うん、ってな感じですかね、
っていうね、あまり季節感のない2人でお送りしていますが、
そんな中私ですね、先日中国の深圳というところに行ってきたんですよ。はい、で深圳っていうのは本当にこう今ねものづくりの街というような感じになりまして、ね、ファーウェイとか、ね、今話題のホンハイとか、ああいったところが工場があったりですとか、まあ、当然ね iPhone とかも作られたりしますし、あと最近ねいろんな日本のベンチャー企業がスマートフォンを作ったりもしますけども、まあみんなね深圳に行って打ち合わせして発注するとスマートフォンができてくるというような街になっていて、スマートフォンのまあ政治といいますか、
はい、
そんな街になってるのかなという感じでございました。で面白いのが、まあ、電脳街というのがありまして、うん、雑居ビルが何軒も建っている大きな通りがあるんですけど、はい、でその雑居ビルに入ると1階はスマートフォンを売ってるお店、うん、だけども個人商店がもう何十店と入ってるんですけども、うん、でそこ2階に上がっていくとどんどんとマニアックになってって、2階は卸問屋さんみたいなスマートフォンの、
はい、
なので、ね、業者が出入りしていて本当にこう何十台何百台って買っていくようなところになってると。でさらにそのビル3階まで上がっていくと、はい、今度は修理用品とかそういったものを売ってんですよ。でそれこそスマートフォンの画面についてるガラス、ガラスだけをもう何千枚って言ってるようなお店があったりですとか、アップルストアに置いてあるような机とか、リンゴのマークのライトみたいなイルミネーションとか、ああいったものも売ってる。
それはオリジナルで作ってるんですか？
いやー本物が流出してるのかはちょっと謎なんですけども、要はああいったお店のね1階で iPhone とか売るじゃないですか、うん、っていうので例えばそのねリンゴのマークをイルミネーションつけたりとか、うん、あとテーブル置いてみたりとかっていうする業者のため向けのお店とかもあったりして、まあねカオスと言いますか面白いとこでしたね。
雰囲気的にはなんか秋葉原のディープな感じ
ですね。そうですね、うん、だから昔ねよくラジオデパートとかって言って、
はいはい、
あの秋葉原でもねマニアックなお店いっぱいありましたけど、ね、うん、もうそれの中国版新鮮版という感じがして、多分ねマニアの人が行くとね本当に楽しくて一日中過ごしてしまうんじゃないかというぐらいのところでしたね。
石川さんはやっぱワクワクするんですか、そういうとこ行くと？
ワクワクしましたね。まあだから自分とあともう一人ね、あの週刊アスキーの編集長さんと一緒に行ったんですけど、はい、まあ2人ともその盛り上がるところが一緒なので、うん、まあ楽しく回ったなっていう感じはしましたね。はい、
いいですね。
なのでねぜひねゴールデンウィーク来年予定が空いてる人はねぜひ深圳に行っていただけたらなと思いますね。
はい、おすすめスポットということで、
はい
はい、さて今週の特集ですが石川さん、
はい、今週ですけども MVNO サービスを展開している U モバイルさんをゲストにお呼びしたいと思います。キャリアが実質ゼロ円やキャッシュバック廃止を進める中勢い増している MVNO ですが、同時に競争も激化しているというところがあります。その中で LTE 使い放題プランで一気に加入者を伸ばした U モバイルのサービスや戦略、業界の状態などを詳しく聞いていきたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
きの番組はラジオ日経石川紬のスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
MVNO サービス差別化の鍵は U モバイルの戦略を聞く。昨年の総務省タスクフォースの影響もあり、メディアでも大きく取り上げられることが増えている MVNO 格安 SIM サービスですが、参入企業も多くなり、選択肢の幅が広くなった分、シェア争いも激化しています。格安 SIM を契約するポイントはどこにあるのか、サービスの差別化はどういった点にあるのか、本日は2013年に MVNO 事業に参入すると同時に加入者数を急速に伸ばし、現在もサービスを拡充している株式会社 U-NEXT のコミュニケーションネットワーク事業本部ネットワークサービス統括部統括部長萩原智春さんをお招きし、 MVNO の利点、業界の現状などを伺っていきたいと思います。萩原さん、お願いいたします。
よろしくお願いします。
U モバイルを運営する株式会社 U-NEXT は、株式会社 U 線の定額動画見放題サービスギャオネクストの事業を皮切りに、2010年に分社独立した映像配信会社です。 MVNO サービスとしてはデータ通信サービス U モバイルを2013年に開始、翌年には音声通話に対応し、 LTE 使い放題プランを軸に契約数を伸ばしており、昨年には一部上場を果たしています。現在、大規模なコンテンツ配信事業とフレッツ光、ドコモ LTE を使用したネットワーク事業の2つの柱でサービスを拡大しています。
はい、U モバイルですけども、MVNO でもシェアがぐいぐい上がっているという感じなので、その辺いろいろお聞きしたいなと思いますけども、萩原さん、もともと U-NEXT でずっとネットワークを担当されていたという感じなんですか？
U-NEXT に、入社してからはそうですね。
はい、で2013年に U モバイルという形で、MVNO に参入したという感じですけども、もともとこの参入したきっかけといいますか、その辺とは何があったんですかね？
そうですね、U-NEXT はサービス名にもなっている動画配信サービスを提供していますが、一方で先ほど申し上げた通り、インターネット回線の販売代理店として、全国200社を超えるパートナー様と、このインターネットの普及に従事してきた会社でもございますので、自然とモバイル事業の進出というふうにですね、なってきたのかなというふうに思っています。
ね、2013年というと、そんなにまだ格安スマホって言われる前の段階だと思うんですけども、その段階で参入するって結構早いというか、実際どうでしたかね？
そうですね、その時には MVNO という言葉すらですね、まだ世の中に
認知されてませんですよね。
ただ一方で、現在でいう Y モバイルさん、以前 E モバイルさんは、モバイルルーターをですね、世に送り出すというような事業でモバイルネットワークを広げてきた、で我々はその販売代理店として、それは以前から、そういった部分には携わってきたと。それが MVNO を皮切りに、独自で展開していこうとなったタイミングが2013年だったと。
そうですか。で、U モバイルといえば2014年に発表した LTE 使い放題プランというところで、月額2480円でデータ通信専用プラン、で、通話もつけると2980円といった感じですけども、このサービスを始めたきっかけというのはどんな感じですか？
もともと弊社がこの MVNO に参入したタイミングでは、月間の使用量が上限 3GB と、こういった状況だったんですけれども、次第にトラフィック上昇してきてですね、他社もどんどん大容量が進んできて、我々も 5GB、7GB と大容量化していったんですが、そうすると当然ながら 10GB っていうサービスも出てくると、こういうような状態でして、そこで我々も 10GB 追従していこうかというような話にもなったんですが、それであればユーザーの平均利用量が、ある程度一定に収束していくということを見越して、もうそもそも撤廃してしまえと、そういうような話になりまして、で、思い切って始めたと。そういう状況でございます。
それってかなり思い切ったことですよね？
そうですね、
実際そこっていうのはやって失敗したとか後悔したっていうのはあんまなかったんですか？
正直ですね、思った以上の加入者 の方が集まってって言いますか、
来ていただいた、
まあ、正直その中にはスーパーヘビーユーザーまで、含まれてまして、
うん、そうですよね、
はい、まあ、他社さんの大容量プランを使われてたスーパーヘビーユーザーの方々が一気に我々に集まってしまったということもありまして、まあ、正直最初はですねスピードがなかなか出なくて、ご迷惑をおかけしてしまったと、はい、まあ、その辺がかなり苦労しましたね
あれですよね、その事業者側が想定するよりもはるかに使う人がやっぱ来るというか、よくこんなに使えるなって人がいるんですよね。
いや本当そうなんですよ。
でそれってやはりね、そういった人もいる中でできるだけライトユーザーを集めるってところがやっぱ重要になってくると、そこまで頑張んないとっていう感じなんですかね。
まあそうですね、あのライトユーザーと言ってしまうとそもそもの大容量というか使い放題っていったところのまあ意に反すると思うんですが、どちらかというと、まあ、我々はその格安スマホMVNO ということで、基本的にはスマートフォンに SIM をさせて使っていただくというような使い方を前提として、はい、まあ、そのような使い方の中で特に容量には気にしないでですね、使っていただくっていうのを想定してますので、そういった使い方に限ってはある程度容量は限られてくるだろうというふうに、まあ、読みもございましたので、はい、まあ、あのスーパーヘビーユーザーというのもごくごく一部の、はい、方々ですので、それよりもより多くのですね通常のユーザーの方に集まっていただければ、その部分も吸収できるのかなというふうに思ってます。
実際サービス始めてユーザーの伸びってのはどうでしたか？
そうですね、あのおかげさまで非常に好調でして、まあ、始めた直後でだいたい新規加入者が今までの倍、そこからもう1年以上続けているんですが、はい、直近でも半年で見ても使い放題のユーザーの対前月で 10%、まあ、110% ですね、はい、を常に更新しているというような、そういった状況でございます。
ね、それによってだいぶその、ね、MVA の中のシェアも上がってきましたよね。
そうですね、はい、
うん、そこが一番大きい LT 使い放題プランでっていうところですよね。
そうですね、あの実際には LT 使い放題プランばかりを選んでいただいているわけではなくてですね、もともと我々がスタートした時にダブルフィックスっていう、まあ、今でも残ってるプランがございます、はい、でこれは1ヶ月の使用制限が 3GB なんですが、はい、1GB 以下に収まった場合には料金割引しますという、そういったサービスなんですね。で、正直サービスは二極化してまして、そのダブルフィックスと LT 使い放題、はい、でまあ、我々の強みとしてはそういったあまり使わないであろうユーザーが心変わりしていっぱい使うとなった時にも使い放題のサービスを選べると、はい、いうところが大きいポイントだと思ってます。
なるほどね、まあ、確かに選べるっていいですよね。そのね、使い放題のプランがある中でその速度を維持する、まあ、快適な速度を維持するっていうのは結構大変なことなんじゃないですかね、はい、実際、はい、ね、コストもそれなりにかかったりとかするんじゃないですか、どうですか？
そうですね、あのまずコストの部分は今のところ想定内に収まってますので大丈夫ですと、はい、で確かに速度維持に関してはいろいろな見方があるんですけども、はい、基本的にあの我々使い放題のプランを出している事業者の中では一定のご評価をいただいているとは思っています。で、まあ、ただしながら全体的に見て、まあ、いろいろなメディアで評価をされていますが、実測値、数字で見るところの速度という意味では、まあ、速度が出る方の部類ではないという認識もしております、はい、で、ただしながら我々が目指す速度というのは我々がそのスマホで使っていただくユーザーが、まあ、ごくごく当たり前の使い方をする、まあ、ウェブのブラウジングや SNS で、あとはまあ動画を見たりとか音楽を聴く、まあ、そういった部分に対してまあ何不自由なく使えると、まあ、そこの品質を目指してますので、スピードが出るようにしてコストをかけてお客様に料金上乗せをするということよりは、なるべくそこをうまくコントロールしてバランスを取って安価に大容量を使っていただくと、まあ、そういった部分を目指してやっております。
お金が出費が挟むことなく安心して使えるというところが大きいというところですよね、はい、あの2014年に南青山にショップを出されたという感じですけども、このまあリアル店舗を出した狙いっていうのはどの辺にあるんですかね？
そうですね、まず我々タッチポイントというふうに言ってるんですけども、はい、まあ、我々が提供するサービスって通信だけではなくて映像サービスや音楽サービスなどもそういったあのユーザー体験をですね、提供していると思ってます、
はいは
い、いわゆるそういった単なるモバイルショップではないということをですね、もっと知ってもらうということと、まあ、あとは地域に実際お店に出すということでお客様に安心感を持って弊社のサービスを使っていただけると、はい、まあ、そういった狙いで出しました。
やはりあれですよね、こうね、MVA の聞いたことあるけども、ね、ネットで買うのはちょっと不安だなっていう人も当然多かったりもするわけですよね、
はい、そうですね、はい、
やっぱりそこをいかに取っていくかっていうのはね、これから MVO にとってはいろいろと競争軸になってくるのかなというところですかね、
はい、
うん、実際お店の客層っていうのも初心者といいますか、そういった方が多かったりするんですか？
は
い、
そうですね、 MVO の初心者が多いことは確か です、はいはい、で最近の傾向としては親子連れの方非常に増えてきたなという実感があります、はい、でそれはお子さんがこう中学や高校に上がるタイミングで初めてスマートフォンを持たせるといった時に、まあ、キャリアのスマホではなくて安く済むっていうそういったところをですね狙って、話を聞きに来るっていう方がですね非常に多く、はい、で実際そこで話を聞いて、はい、ご家族の方は皆さん乗り換えていただくというようなことが、はい、今実際起こってますね、はい、
なるほど、まあだからそう考えるとね非常にリアル店舗が機能してるっていう感じですよね、
はい、
実際今リアルで買える店舗数といいますか拠点っていうのはどれくらい数あるんですかね、はい、
今現在、6店舗、はい、南青山と自由が丘、あと千葉の柏ですね、
はい、
であと札幌、京都、福岡と、
はい、
でもうすぐ5月13日を予定してますが、
はい、
7店舗目が藤沢にオープンします。
あとあれですよね、 MNP センターっていうのを150カ所のパートナー企業の運営する店舗に設置するというふうなのもありますけど、はい、これってのはどういったことなんですか。
もともと MNP を即日対応するっていうのは、はい、MVNO の命題でして、
うそうですよね、
はい、いわゆるウェブで申し込みをしても SIM が届くまでの間今まで使っていた電話番号が使えなくなると、はい、でこれを何度か解消しようとしてずっと店舗を広げてきたんですけれども、まあ、このタイミングでようやくその一気に広がるですね、はい、まあ、技術的な要素も含めてなんですが実現可能になったので、ここで一気にいったというそういう状況ですね。
なるほど、かなりね攻めてる感じがしますね、はいはい、あとプランの中には、まあ、スマホで有線が聞けるものもあるというところですけども、
はい、
この辺って実際ねずっと有線やられてこられていて、去年ぐらいには非常にねそのアワとか LINE ミュージックとかっていう、まあね、新規参入とか増えてきましたけど、こう有線の立場から見るとまあ余裕な構えっていう感じだったりもしたんですかね、実際どうですか。
いやそこはそうですね、今やちょっと有線と U-NEXT は違う立場なので、私が有線の立場で申し上げるのはなかなか難しいんですけれども、はい、ただ一つはその有線がお客様に合った音楽プログラムをですねレコメンドするっていうところ、うん、はい、そういうサービスですので、他社さんがやられているそのオンデマンドで自分の聴きたい曲をピンポイントにこの聴きたいタイミングで聴くっていうのとはそもそも趣向が異なるのかなというふうに、はい、思ってます。でどちらかというとその有線の場合は生活の中に自然に存在するような音楽のプログラム、まあ、BGM と言ったらいいんでしょうか。でそういった中で、自分にお気に入りの一曲が見つかって嬉しいみたいなですね、はい、そういったところがございますので、はい、実際にですねこれ我々の U モバイルのユーザー層と、まあ、年齢的にも合ってるんですよね、はい、だからその有線にこう慣れ親しんできた人、それが有線のサービスがついた、我々の SIM を選んでいただいてると、はい、そういうようなこともございます。
ね、なかなか今 MVNO って通信料金とか速度でもねなんか差別化しにくい中、ね、だんだんとサービス競争の面もあったりするかと思うんですけど、
はい、
そこでのやっぱり強みになってきそうですかね。
はい、今我々はそれを実感しているところですね。
うん、はい、松代さんはスマホで音楽とか動画見たりします？
しょっちゅう利用してますね。もう時代が時代っていうのもありますけど、やたらとこう動画ニュースとか、まあ、音声を介したその情報取得する方法だとかがたくさん増えてるので、ちょっと気になるなとポチッとしたらそのリンク先が動画だったりっていうことがしょっちゅうあるので、見たいっていうのもありますし、動画につなげるつもりなかったけどつながっちゃったみたいなところもあるので、なんだかんだで結構見てますね。
ですよね、うん、だからね本当に Facebook とか見せてもね動画バンバン流したりするし、
うん、
でそこでねスマートフォンで見るとなるとねデータの課金がね気になるっていうところもあったりするので、まあその点はねやっぱ使い放題プランっていうのが効いてくるのかなっていう気もしますよね。あとあれですよね、 U コールという通話料を半額にするサービスもあるという感じですけども、
はい、
これのこう引き合いといいますかどんな感じですかね。
そうですね、一つの、まあ、アクセントといったらあれですけれども、これが決め手で我々のサービスを入っていただくっていうのは、まあ、ちょっと言い過ぎでして、ただしながら、まあ、今キャリアで言えば使い放題のサービス、うん、MVNO の中でも、うん、まあ、そういったサービスが一部出してきているところございますが、もともと今我々のサービス使っていただいている方々は電話かかってくることあっても自分からそんなに回数かけない長くかけないという方々が集まっていますので、まあ、そういった方々にでもかけるときは安いですよと、うん、そういうようなことで、まあ、最後の一押しにはなっているというような、はい、状況でございま す、
ね、はい、あとあれですよね、端末も出し始めていてブラックベリーの販売を開始したという感じですよね、はい、第1 金端末代10万円とかなりお高めですが、これ導入した背景っていうのは何があるんですかね。
これ正直ですね、もうマニアのためとしか言いようがないですね。今回の10万円の端末プリーブですが、はい、その前に我々ブラックベリーのクラシックパスポートと2機種出してます、はい、でこれはですね、正直うちの社内でもこれ絶対にこう好きな人いるから出そうと、うん、まあ、ちょっとそういう熱く語るものがいてですね、で試しに売ってみたら実際売れたんです。でただ残念なことに最初の2機種っていうのは独自 OS でして、うんうん、Android ではないんですね、うん、で我々 の, その提供するサービスが、まあ、ことごとく使えないというような状況ございまして、なので、まあ、売り切ったら終了かなと思ってたんですけど、今度のプリーブはですね Android の6を積んでますので、まあ、それであの我々のサービスに対応するということ で, でやはり値段も高く、まあ、ある意味そのエッジの効いた端末なのかなということで、やっぱり物好きな方が、はい、いらっしゃるのかなと。でまあこういった方がですね、あの使い放題プランにして、まあ、かつあのスマホで有線、こういった音楽サービスなんかを使ってですね、他の人とは違う世界観を自分でこう作っていく、まあ、そういうような感じなのかなっていうふうに思ってます。
ね、確かにブラックベリー熱狂的なファンもいますし、キーボードじゃなきゃダメなんだっていう人もねいたりとかしますし、でもねまた今でもブラックベリー使ってる人がいるとね、やっぱ声かけたくなるんですよ ね, なんかね相当のこだわりを引き出すことができるので。
そうですね、
ですよね、
はい、我々のストアでもですね、はい、ブラックベリー選ばれる方は狙い撃ちで来ます。ありますかっていう形で、はい、
実際にまあリーブも環境はいいという感じなんですかね。
そうですね、
今後端末ラインナップってまだまだ増やしていきそうな感じですか、そのまあ、ね、はい、ブラックベリー以外も含めて、
はい、まあ、基本的に社内でそれを検討するプロセスあるんですが、はい、これあのみんなで売れると思ったものはですねどんどん出していくと、はい、基本的にはその方向でやってます。
現状その今その端末とセットで買うのか SIM 単体でなのかで割合というか、まあなかなか具体的な数字はないと思いますけど、感触としてどっちが多いとかってあったりしますか。
割合ではやはりその SIM 単体の方が圧倒的に多いんですけれども、ただ MNP で1台目端末っていうお客様は比較的キャリアの2年縛りが解けた段階で最新 SIM フリースマホを手に入れて、でそして今までの端末に関しては例えばドコモさん端末だったら我々 の, そのデータ SIM も合わせて購入されて、はい、でデータ専用端末としてですね2台持ちをすると、はい、そういった方が増えてます。
そうですか、
はい、
あのね、ここ最近、まあ、総務省が非常に頑張っていて、ね、MNO が厳しい、ね、状況に置かれたりしますけども、はい、だいぶその点でいうと MVNO にとってこう追い風が吹いてきたかなという感じだったりしますか。どうですか実際に。
そうですね、 MNO と MVNO を比べてっていうことは、まあまあ、今まであまり考えたことないんですけども、まあ、基本的にはその、キャリアあっての MVNO というところもございますので、はい、まあ、確かに、行政が入ってきて、はい、通信の費用の低廉、そしてあと多様化、うん、そういったところでは、はい、そういう恩恵が、を受けている実感はあります、うん、はい、で MVNO の、 その多様化自体世間で受け入れられるというそれが当たり前の時代が来た時に、まあ、我々はオリジナリティを出してですね、うん、はい、展開していくといったところを、まあ、念頭において事業を進めていると、うん、はい、いうところでございます。
MVNO 業界、まあ、非常に参入企業増えて、ね、200社以上というふうにも言われてますけども、
はい、
その点、まあ、サービスとか料金差別化しにくくなってますけど、 U モバイルとしてはどういったふうにこれから頑張っていく感じですかね。
そうですね、基本的にはその通信だけを提供しているわけではなくて、我々はそのそこにプラスアルファ例えば映像であるとか音楽であるとか、まあ、そういったあの付加価値をつけて、まあ、ユーザーにはあのいわゆるそのユーザー体験を提供しているというところでございまして、まあ、我々はその多様化が進んでいく中で、そういった通信プラスアルファの部分を意識してサービスに取り組んでおりますので、まあ、そういったサービスを提供できる事業者自体は、まあ、そんなに多くないのかなというふうに思っています。ですのでそういった中で我々選んでいただければいいと思ってます、
うん、では最後にリスナーへ向けて何か一言メッセージをいただけたりしますか。
はい、U-NEXT はエンターテインメント企業としてこれからもお客様にワクワクするようなサービスを提供していきますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
はい、
本日のゲストは株式会社 U-NEXT U モバイル担当の萩原智春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集 MVNO サービス差別化の鍵は U モバイルの戦略を聞くでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、先日のまあ新鮮取材でいろいろ歩いてる中で、まあ面白いものを見つけてきたので、ちょっとね買い付けてきましたので、これをねリスナーの皆さんにプレゼントできればなと思っております。
ありがとうございます。
買い付けた商品なんですけども、 VR ケースといったものになっておりまして、 iPhone のケースなんですけども、レンズが2つついてる感じになっております。ボタンを押すとこれがこう飛び出して、レンズが2つでピュンとこうiPhone の画面の前に来るという仕様になっておりまして、で YouTube なんかに上がっている左右画面を半分に割って同じ映像を表示できるような映像を表示すると、双眼鏡みたいなものでこうね2つのレンズで目を通して iPhone 見ると、VR のヘッドマウントディスプレイのように見えるというようなものでございます。なのでね、今 VR 流行りつつありますけども、手軽に VR が楽しめるというところなので、ぜひともね使っていただけたら幸いかなと思います、
ね。ケースは2種類あるんですよね。
そうですね、4.7 インチの iPhone 用と 5.5 インチの iPhone 用という形になっていますので、プレゼントにぜひしたいと思いますので、お使いの機種希望の、ね、大きさを選んで書いていただいて応募していただきたいなと思っております。これ非常にちょっとね面白い商品なので、ぜひ自慢していただけたらなと思います。あとね、せっかくまあ VR ケースだけでは何なんだなと思っていたら、ちょうどいいところに U モバイルの方からお土産と言いますか、U モバイルね、ニュアンスネオのねスマートフォンを独占的に今販売してますけども、 MV の中では、でその中、まあニュアンスネオの充電バッテリーですとか、あとライトニングケーブルもいただきましたので、まあ、こちらをセットにして VRiPhone ケースとセットで合計3名様にプレゼントできればなと思います。
はい、詳細につきましては番組公式ツイッターもしくは番組サイトでご確認ください。番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
来週ですけども5月11日に NTT ドコモが新製品発表会を開く予定ですので、まあ、その模様をお伝えできればなと思います。
はい、
まあ、生放送なのかなという感じでございますので、ご期待いただけたらと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。ハタグ。